はい、どうもこんにちは、サイキです。今日はですね、潜在意識の現状維持メカニズムについてお話ししていきたいと思います。潜在意識っていう言葉はですね、まあ一昔前だったらなんか怪しいとかね、何それっていうことをね、よく言われたものですけれども、今はね、潜在意識を書き換えるとか潜在意識がどうのこうのっていう話はですね、もう本当にいろんな人が語っているし、もう YouTube でちょっと検索すればもういろんな人が潜在意識について話してるんですね。で、やっぱり自分の願望とか目標とか恋愛に関して言えば、例えば結婚だったりとか、自分の得たいものを得ていくためには、この潜在意識の理解っていうのはもう切っては切り離せないことなんですね。潜在意識のことを理解していくからこそ、自分の願望実現というのがよりスムーズになっていきます。まあもちろんですね、この潜在意識のことなんて理解していなくても夢を叶えていく人っていうのはいます。ただそういった人たちっていうのは、やっぱりもうそもそもそういったことを理解せずとも、それに見合った正しい行動が取れている人たちなんですね。ちゃんと自分の地に足についた行動が取れている人たちが、やっぱり自分の願望とか目標を達成できる人たちなんで、で、まあ今自分が得たいものとか目標っていうものをまだ得られていないっていう人は、逆にやっぱりこの潜在意識についてちゃんと理解をして、じゃあどういうふうに自分にその潜在意識がこう作用しているのかっていうのを理解しておかないと、そこをやっぱり突破していくことができないし、いつまでも自分の得たいものとか目標とか願望っていうのを叶えていくことがなかなかできないんですね。で、まあ僕は恋愛っていうものをテーマにこの音声とかっていうのを撮っていますけれども、これはですね、実はまあ恋愛以外でももちろんこの潜在意識の理解っていうのはいろんなものに応用できる考え方なので、まあそういった意味で今回はこの潜在意識について少しお話ししていきたいなと思いました。で、まず触れておきたいのが、この潜在意識の現状維持メカニズムっていうものがあるということなんですね。現状維持メカニズムっていうのは何かというと、まあ、そもそもですね、まあ、これは、まあ、あまり知られてない考え方なのかもしれませんが、心のブレーキの外し方という本が、ありまして、それで、まあ、石井博之さんという方がまず、まあ、僕の知る限りではこの潜在意識の現状維持メカニズムというのを最初にお話しした人なんじゃないかなっていうふうに、捉えています。まあもちろんそれ以前にもそういった同じような考え方を持っている人たちはたくさんいたんでしょうけれども、潜在意識には現状維持メカニズムというのがあるんだよというのをこう浮き彫りにしたのは、セラピストでもある石井博之さんなんじゃないかなというふうに、思っています。で、僕もその石井博之さんのまあ、書籍だったりとか、まあ、音声だったりとかっていうのを非常にたくさん聞いて学んできた一人なんですけれども、やはりこの潜在意識の現状維持メカニズムっていうのをいかに外していくか、外すというと、まあ、物理的なように聞こえますけれども、まあ、心の問題なので見えないものなんですけれども、それをいかに上手に付き合って潜在意識の現状維持メカニズムをいかにこうだましだましやっていくかっていうのがポイントなんですね。で、じゃあどういうふうに、じゃあその潜在意識の現状維持メカニズムというのが作用しているかというと、基本的には人間というのは自分が変わろうとすることに対して、やはりすごく強い抵抗を感じる生き物なんですね。自分が変わろうとすればするほど抵抗を感じる生き物です。潜在意識というのは自分が変わらないようにするためなら、現状維持するためなら、もうものすごい言い訳を考えたりとか、クリエイティブな発想というのを始めます。どういったことかというと、自分がこうね、毎日続けようとしてやり始めたことでも、例えばダイエットだったりとか勉強だったりとかということも、なんだかんだ言ってこう1週間経ち2週間経つにつれて、あ、こういうことが私にはできないんだっていう言い訳をですね、こうクリエイティブに考え始めるんですね。例えば、仕事で時間がなかなか忙しくて、なかなか時間が取れなくなってしまったから、もうこのダイエットの運動が続けられなくなりましたとか、あとはなんかこう風邪をひいてしまって休んでしまったから、体調を崩してしまって、何日か休んでしまったからもうちょっと続けられなくなりましたとか、いろんな形で自分がやるべきことだったりとか、自分がいざ始めたことに対して潜在意識はもう本当にクリエイティブに言い訳を考えるようになります。これもう皆さん経験していることなので、本当にですね、自分が続けたこととか、今からやろうとしていることとか、自分が変わろうとしてせっかく始めたことなのに、潜在意識っていうのはそれを食い止めようとするんです。そのためだったらどんな言い訳でも考えるんです。で、その言い訳を考えることこそが潜在意識のこの能力であり、 現状維持をするためのこの発想なんですね。で、それにいかに気づいていくかということも重要なんです。で、なんでこういうふうに人間というのは変わりたいっていう思いがある一方で、その真反対の変わらないようにするための作用が働いてしまうのかというと、そもそもそれは潜在意識が自分の身を守るためなんですね。まあ、これはどこかで聞いたことある人もいると思うんですけれども、潜在意識というのは基本的に自分の生命を維持するためのこの装置というか、役割があります。なので、自分が変わろうとすることイコール、例えば何か努力をしたりとか、何か自分が変化することで新しいことにチャレンジしていくわけだから、何か恐れに向かっていくわけですよね。自分が恐れているものに対して行動を起こしていくことでそれを克服しようとしているわけですから、潜在意識というのは自分が変わろうとすること、つまり何か未知の部分に取り組んでいくことに対してものすごくやっぱり抵抗を感じる。抵抗を感じるというのは自分の身を守ろうとするわけですね。もう変わらなくていいじゃんとか、現状のままの方が楽だからいいんだよとか、あと変わろうとすることとか、これ新しいことにチャレンジすることってどんな危険が待ってるか分かんないし、恥をかくかもしれないし、失敗したら周りから笑われるかもしれないし、また嫌な思いするかもしれないよっていう形で、こう心の声をですね、発することで自分にどんどんどんどん言い訳を作っていくわけです。で、これまあ本当に顕著に現れやすいのが、まあ恋愛だったりとか、新しい自分の何か新しい勉強を始めるときだったりっていうのがすごく現れやすいですね。恋愛で言えば、例えばもう男性に対して、まあ恋愛とか新しい出会いに対して、私はもう出会いがないですっていう人よく多いんですけれども、そういった言い訳っていうのも出会いがないっていうふうに自分に言うことで、まあ新しい恋愛を始めたときにもう傷つきたくないとか、あとは例えば出会いの場に行った時に何か話す人がいなくて孤独感を感じることが嫌だから、もうそういうふうに出会いの場に行くことが嫌だから現状を維持し続けようとする気持ちだったりとか、まあそういった形で人間というのは新しいことにチャレンジしたりとかする時に必ずその抵抗が出てくるわけです。もう特に本当にこう結婚したいっていう思いがあるのになかなかできないとか、出会いがないっていう思いがある時っていうのは必ずその現状維持メカニズムが働きます。もうそんな出会いの場に行ったっていい男なんかいないよっていうね、気持ちが出てきたりとか、ほら実際にそうだったじゃん。前にもね、一回婚活パーティー行ったけど全然いい男いなかったし、盛り上がるような話できなかったし、なんか誰も相手にしてくれなかったじゃんみたいなこう記憶がね、蘇ってきて、そういうふうに記憶を寄り戻すことで、なんか自分の中に言い訳を作るようになるわけです。そうすることで、新しいことにチャレンジしていた自分に対して、こうブレーキをかけ始めるわけです。もうやんなくていいよとか、そんなところに行ったっていいことないよとか、そうやってやることで、自分の行動の幅を制限していくわけです。制限して、まあ、正当な言い訳を考えるわけです。そんなところ行ったって意味ないって、あの人も言ってたし、出会いの場に行ったって、自然に出会うことが恋愛にとってすごくいいことなんだよとかね、そうやって言い訳を考え出すわけです。これこそが自分の変化をトップさせてしまう潜在意識の力なんですね。で、これに気づいていないといつまでも自分の今の現状のままを維持し続けてしまうことになるんです。人間というのは一方で変わりたいって強く思っているはずなのに、その一方では変わらないようなエネルギーをやっぱりこう一生懸命使ってるわけです。で、これっていうのはですね、非常にこの解決していくためにはすごく重要なテーマなんですね。自分の願望を達成していくためには、やっぱりこの現状維持メカニズムっていうのをいかにクリアしていくかっていうのはすごく重要なテーマなんです。まあでもですね、こうよくよく考えてみると、人間っていうのは今までと同じ行動をとっていたら同じ結果しか生まれないですよね。これはよく言われることですけれども、これを本当に真に理解している人ってのは本当にごくわずかです。だからこそ目標を達成している人とか、自分のやりたいことを実現できている人はごくわずかなんです。でもその一部にあなたもやっぱり僕は入ってほしいと思うし、自分の目標とか、まあ恋愛においても何においてもですね、目標を達成できる人間になっていただきたいって思うからこそこの音声を取ってるわけですけれども、じゃあそうするためにはどうするかというと、非常に答えはシンプルなんです。どうするかというと、先ほど言ったように今までと同じ行動、同じ考え方を持っていたら同じ結果を生むことしかできないんです。つまり同じこううまくいかないループを人生の中で繰り返してしまうだけなんですね。じゃあどうしたらいいかというと、今までと本当にちょっと違う考え方、ちょっと違う行動を 継続的にやっていくことで、継続的に徐々に徐々にね、グラフが上向いていくように、徐々に徐々に自分が打ち出していく結果というのも今までと違ったものが出てくるわけです。で、例えばですよ、じゃあ私は今までと違う行動として、今まで行ったことがない、合コンに行ってみましたとか、婚活パーティーにちょっと積極的に一回だけ行ってみましたと。で、行ってみたけれども、やっぱりなんか面白くなかったですとか、いい男性いなかったですっていう結果が待っているかもしれません。でも、その答えが一つ出たっていうのは、それは一つ実験の検証結果であるわけで、答えが一つ出たってことなんですね。こういう場所で、こういうふうな自分が発言とか、こういう、まあね、ファッションとか、こういう格好で行ったら、男性はこういう反応するんだとか、こういう婚活パーティーに行ったら、こういう男性がいるんだっていう結果が一つ出たわけです。まあ、それも自分の行動の検証結果なわけですね。で、そこで諦めてしまって、あ、やっぱり私が思ってた通り、こういう場所にいい男がいないっていうふうに決めつけてしまって、それ以上新しい行動を起こせなくなる自分のままなのか、それとも、あ、こういう場所にいたらこういうことになるんだ。あ、分かった。なるほど。じゃあ、ちょっと今度は違う場所に行ってみようかなとか、違うアプローチをしてみようかなとか、今度は、違うファッションでちょっとやってみようかなとか、こういうふうに工夫しながら検証を積み重ねていくことができる人は、違う結果をどんどん生み出していくことができるわけです。もうこれは、もう本当にシンプルに考えてみれば分かりますよね。今までと違う行動を起こすからこそ違う結果が得られて、違う自分の幸せな現実を生み出していくことができるわけです。今まで自分がうまくいかない、つまらない現実、失敗ばかりの繰り返しであったのであれば、やっぱり違う発想、違う考え方、そして違う習慣を持たなければいけないわけです。昔からよく言われる言葉で、思考に気をつけなさいという言葉があるんです。それは、マザー・テレサが言った言葉なんですけれども、思考が自分の行動を変えて、行動が自分の習慣を変えて、習慣が自分の運命を変えてしまうという言葉があるんですね。つまり、何にせよ、初めは自分の思考であり、心から始まってるんです。で、そこを変えていかないと行動も変わらないし、で、行動を変えないと習慣も変わらないし、結果も変わらないということなんですね。で、最初の現状維持メカニズムの話に戻ると、やっぱり潜在意識って今まで通りのパターンが一番居心地がいいし、今まで通りのルーティーンが一番変化がなくて、波風が立たなくて一番過ごしやすいんですよ。それは誰しも分かっていることなんです。ただそこに人生に変化という波を起こしていくためには、自分がまず心を変えて、思考を変えて、ちょっとした行動を変えていくとこからなんですよ。そうしないと潜在意識も理解してくれないんです。あ、現状維持今までしてたけれども、新しい行動をしたら、あ、こういういい結果、導き出されるんですね。っていうことが、そこで経験を通して初めて、その記憶に刻み込まれて、その記憶が潜在意識の蓄積になっていって、あ、行動を起こすこととか、新しいことにチャレンジすることとか、習慣を変えるってことは、自分の人生をガラッと変えてしまうぐらいの強いエネルギー、力があるんだってことに気づいていけるわけです。で、そこまでいかないと、潜在意識っていうのは、新しいことにチャレンジすることに、いつまでもやっぱり抵抗し続けるわけです。で、ここをやっぱり乗り越えていくことがまず重要なんですね。ただこういう話をしてしまうと、ものすごくまあ大変なことだったりとか、ものすごくあのエネルギーがいったりとか、いや潜在意識を書き換えるのって大変なことなんだなとか、努力しなきゃいけないんだって思うかもしれないけれども、そうじゃないんですね。もうまずは自分の思考を変えるところからでいいんです。例えば、何かね、自分の思い込みで、例えば本当に合コンなんて面白くないでしょとか、婚活パーティーなんていい男いないでしょっていう何か偏見があったりとか、今までの経験からそういう思いがあるんだとしても、それを自分がぶち破るくらいの行動に変えていくことができれば、違う結果が出ていくことだってあるんですよね。例えば、以前動画でもお話ししましたけれども、横澤夏子さんっていう人は、芸能人のね、お笑い芸人の横澤夏子さんっていう人は、なんと婚活パーティーに100回以上通っていたらしいんですね。それぐらい彼女はトライアンドエラーを繰り返して自分を変えていくことで、運命の人と出会って結婚されたわけなんですけれども、それぐらい、まあ、潜在意識を変えていくために行動を起こしてたわけですね。で、潜在意識を変えていくためにって言っちゃうとあれですけれども、まあ 単純に自分がやりたいこととか達成したいことがあるのであれば、やっぱり行動を継続してやっていく必要があるというわけです。で、しかも今までやったことがないことにチャレンジしていくことが必要なわけです。で、それは別にすごく大それたことをやる必要はなくて、まずは本当にスモールステップでいいんです。小さい行動をちょっとずつ積み重ねていくこと。で、一回うまくいかなくて、なんかこうがっかりすることがあったりとか、なんかね、余計なこうことに、ね、ネガティブな感情にとらわれてしまって、もういいやってなって、やらなくなる日々が続いたとしても、またもう一回チャレンジしようっていう気持ちに戻ってきてほしいんですね。で、また違うことにチャレンジしてみたりとか、別に、なんだろうな、その、まあ今恋愛だから恋愛の例えが多いですけれども、婚活パーティーだったりとか、なんかそういう出会いの場に必ずしもじゃあ行くのが抵抗あるっていうことであれば、自分が何か新しい趣味を始めることからやってみたっていいんですよ。で、そういう場所で何か新しい出会いの広がりがあるかもしれませんし。でも、とにかく自分が結婚がしたいとか、〇〇がしたいっていう強い思いがあるんだったら、そこに向けてスモールステップでいいから、まずは小さい階段を登っていってほしいんです。そうしないと潜在意識はずっと現状維持するための発想しか出してこないんです。楽をして何か成し遂げようとか、今のままの自分の考え方で何か成し遂げようとか、誰かが何かやってくれないかなとか、何か誰かによって他人の何かによって私を変えてくれないかなとか、そういう発想しか出てこないんです。なぜなら人間というのは基本的に楽をしたい生き物だからです。もうこれは楽をしたいっていうのは、つまり危険なことをしたくないとか、努力したくないっていうのはそういうことなんですね。不安になるようなことをしたくない、失敗したくない、つまりそれは現状を維持するための発想なんですね。もうどんなことでも現状を維持するためだったら言い訳考えます、人間っていうのは。そこに気づいてみてください。日々の日常の生活の中で、あ、また現状を維持する自分が出てきたなとか、何か言い訳を考えてしまう自分がいたら、それは現状維持メカニズムの仕業だと思ってください。それは良くも悪くもです。自分の身を守るために考えてくれているんだなっていうことでも言えるし、あ、また自分は変わらないためのなんかこう正当化するようなことを言ってるなっていうふうに捉えてみてもいいと思います。そこでじゃあ自分が自分を変えていきたいのであれば、そこで今まで通りストップしたままブレーキをかけるのではなく、新たにじゃあもう一回やってみようかなとか、もう一回チャレンジしてみようかなとかっていうふうにやっていく。これを繰り返していくほかないんですね。もちろんいろいろな方法ありますよ。例えばイメージをしながら未来のことをイメージすることで、その未来に対する抵抗とかブレーキが徐々に徐々に緩和されていって緩くなっていく、ブロックが外れていくってこともあると思います。そういうのもあるんだけれども、一番強力なのは、一番効果があるのは、自分がスモールステップでもいいから一歩踏み出すこと。そうすることが一番潜在意識に強い影響を与えます。潜在意識っていうのは繰り返しやることと、あとは衝撃的な出来事を受けることで潜在意識って一番書き換わりやすいんですね。これはもう身をもって皆さん体験してると思います。何か衝撃的な出来事を受けた時に、それって潜在意識に強く残りやすいです。あとは繰り返し繰り返し行われたこと、習慣化されたことによって潜在意識が書き換わっていくんですね。もうこれはもう本当にもう身をもって皆さん経験してると思います。例えば毎日お風呂に入ったりとか、毎日歯を磨くことが習慣になっている人が、いきなり今日歯を磨かなかったりとか、今日お風呂に入らないっていうことをやろうとしたら、やっぱり抵抗を感じたりとか、気持ち悪いなって感じるのと一緒なんですね。初めて今までや続けてきたことをやめたりとか、何か新しいことをやろうとすることっていうのは、何か気持ち悪いと感じたりとか、抵抗を感じるのと一緒なんです。だからそれは、潜在意識を書き換えていくための一つの、方法なんですね。自分が新しいことをやろうとしたときは、じゃあいきなり大きい結果を求めるんじゃなくて、スモールステップからやってみる。そしてもう一つ今日大事なワークですね。もう一つ今日、ちょっと皆さんにやっていただきたいワークは、自分がじゃあ何かその今目標とか叶えたいことを叶えた後に、どんな恐れていることが起きそうかっていうのをちょっと考えてみてほしいんです。例えば結婚したらこういう嫌なことが起きるかもなとか、結婚することってこういうデメリットあるなって、確実に起こるかどうかわからないけれども、こういう可能性があるなっていうことをちょっと想像してみて書き出してみてほしいんです。で、それ書き出すことでなぜ重要なのかというと、潜在意識に夢を叶えた後こういうことが起きそうだよねっていうのを事前にリハーサルしておくんですよね。例えば結婚したら 自分の自由な時間なくなるかもしれないよねとか、なんかこう自分が家事に追われて旦那さんのこととか考えたりとか、そういうことをすることでなんか自分の自由な時間なくなるかもしれないよねとかっていうのを紙に書き出しておくんですね。もっと他にもいろいろなデメリットを自分で思いつく限り書き出しておいてほしいんです。で、今現状その夢が叶ってないということは自分のデメリットの方が割合が勝っちゃってるから、その抵抗の方が強いから、それがやっぱり叶えられてないわけです。もし自分がその結婚することに対してメリットがすごく強く感じられていて、じゃあそのために私はやるんだって決めている人っていうのは、もうその結婚するための行動っていうのをむちゃくちゃしていたりとか準備っていうのをむちゃくちゃしているんですよ。でもそこに対して何か抵抗を感じるからこそ今それが現実になっていないってことが一つあるんです。なので結婚することに対して、もしくは結婚するまでの過程で自分が何か抵抗を感じることだったりとか、何か恐れているものだったりとか、こういうことが起きたら嫌だなっていうことを思うことをですね、ノートにとりあえず書き出しておいてほしいんです。そうすることで潜在意識にこういうことが起こり得るかもしれないよねっていうのをこう明確に意識させていくわけです。で、次に何をやるかというと、それを意識させたら今度はバランスを取ることを考えていってほしいんです。例えば先ほどの例で言えば、自由な時間なくなるかもしれないよねとか、結婚したら自分が自由に使える時間とかお金っていうのがなくなるかもしれないよねっていう思い込みがあったんだとしたら、じゃあそれをどうしたらバランスよく時間を取れるだろうかとか、どうしたらバランスよくお金を、自分の自由に使えるお金ってこう担保できるだろうかっていうのを今度はノートに自分で考えて書き出しておくわけです。そうすることで潜在意識っていうのは、その結婚するってことに対しての行動に対しての何か抵抗っていうのを少しずつ手放していって緩和させてくれるわけです。これをやっておかないと、自分がアバウトになんかこう結婚するってことはすごくいいことだって思ってるけども、どっかで抵抗を感じたままブレーキを踏みっぱなしになってしまうわけですね。でもそこを具体的にノートに書き出したりとか、それに対する対抗策、バランスを取る方法というのをノートに書き出しておくだけでも、その抵抗を和らげていくことができます。なので今日のワークとしては、自分が叶えたい目標に対してどんな抵抗とか、どんなデメリットがありそうか、どんなことが予想されるか、どんなことが起きそうかっていうのを、確実に起こるわけじゃないけど、こういうなんか不安があるよねとかっていうのをノートに書き出す。まずとにかくそこを書き出す。そしてそれに対するバランスの取れた考え方をさらにノートに書き出しておく。バランスを取れた考え方っていうとちょっと分かりづらいかもしれないけども、その自分が抵抗を感じていることに対してどうしたら、じゃあそれをこう解消することができるだろうかとか、その自分が抵抗に感じていることをどうしたら抵抗と感じなくなることができるだろうかというのを自分なりにノートに書いておくわけです。これはもう本当に自分なりにでいいです。そういうふうにやっていくことで、潜在意識っていうのは自分の目標とか変化することに対して徐々にその抵抗というブレーキを緩めていきます。そして緩んでいくことで、あ、じゃあちょっと行動に起こしてみようかなとか、なんかこういう場所に行ってみてちょっと自分を変えてみようかなっていうふうに思いが出てくるかもしれませんし、そういう思いが出てこなくても、ちょっとずつ自分がアクションを起こしていくことでそのブレーキが緩んでいくってこともあります。これは本当に2つとも大事で、自分で何て言うの、机の前で書き出したりとかワークをやるってことももちろん大事なんだけれども、それと合わせて、それと同時に自分もアクションを起こしていくこと、何か行動を起こすことでさらにそのブレーキっていうのは緩くなってきます。なぜなら自分の経験を通して潜在意識っていうのは、あ、別にそんな怖がるほどのことでもなかったねとか、そういうふうに理解し始めることで、よりそのことに、物事に対して、あ、本当は楽しいかもねとか、あ、行ってよかったとか、そういうふうに考えられるようになるので、その経験を通して記憶が、また新しいいい記憶がこう積み重ねられていくことで自分は変わっていくことができます。なのでこういった点をですね、ぜひ意識してみてほしいなと思います。今日は潜在意識の現状維持メカニズムというものについてお話してみました。これすごく大事な考え方なんです。これ何事においても自分の感情を観察していると、あ、また言い訳してるとか、また変わらないための何かクリエイティブに発想してるなっていうのが 必ず出てきます。そこを上手に手放していくためには、ちょっとずつ行動を起こしていく、スモールステップでやっていくことと合わせて、やっぱりその想定される恐れだったりとか、想定されるなんか不安要素っていうのを書き出して潜在意識に理解させておく、これが重要です。ここですね、ぜひ意識してやってみてください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。